起業を諦めた方が幸せな人たち。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。今日が685回目、また張り切ってお送りしたいと思います。今日のタイトル、こんな風にいたしました。起業を諦めた方が幸せな人たちということで、サブタイトルが起業家の孤独というんですが、これをお送りしたいと思っております。仕事柄ですね、この16年間起業したばかりの方々のそばにいる機会が多くあったんですけども、だからこそその中でですね、全員が成功するわけじゃなくて、起業を諦める、つまりは会社員に戻る、もしくは一般的ないわゆる主婦といいますかね、専業主婦のようなもので働くことそのものをお辞めになるというシーンを見てきました。で、かといってですね、この起業を諦める方々がですね、例えば資金が尽きてしまって、もう生活がままならないから働くしかないと思って諦めて会社員に戻るとか、もしくは事業を何回も何回もチャレンジして失敗して、もう刀が折れて弓が尽きてですね、体力の限界を迎え、気力もなくなって撤退するということかというと、そうじゃなくて、この起業のステージから降りる人もすごく多かったんですよね。つまりは、なんか別によくわかんないんだけど、勝手に自ら起業という土俵から降りてしまって会社員に戻る、もしくは主婦としてまた、家族を守るみたいな風になった方がいるという意味なんです。これ旗から見てるとよくわかんないですよね。旗から見てるとですよ。僕はそばにいたからわかるんですけど、よくわかんないです。なんでなんだろうということで、もう要するに勝手に自ら辞めちゃってるんですよね。で、これ、分析するとですね、やっぱあるハードルがあるんですけど、人にはあまり気づかれにくいこのハードルを超えられなくて、自らこの土俵から降りているという部分があるなというふうに思うので、今日はこの話をしたいなと思います。つまりは、起業家が勝手に事業というか起業という立場を辞めてしまう理由についてですね。起業してある種失敗してないのに勝手に辞めるという理由を話すときに、知らなければいけないことがあって、まず起業するとか独立するというのは自由になるということを意味するんですよね。で、自由という言葉の定義を今語るとすごく哲学的になるし、解釈がたくさん入ると思うので、今日で言うところの自由というのは、いわゆる時間の使い方ですね。時間の使い方だったりとか、お金の使い方、はたまたその意思決定、何をするかという意思決定が自由になるというのです。何をするか、何に時間を使うかってことが、全部自分の権限のもとにあるという状況を自由と呼びますけれども、そういった意味では、起業すると、独立すると自由になると思うんですね。逆に言うと、すべてが自分で決めることができる代わりに、誰からも何々をしなさいとは一言も言ってもらえないですよね。例えば、配偶者、パートナーがいればね、選択してとかはあるかもしれませんけれども、そうじゃなくて、ある種、仕事という意味では、誰からもこれをしろということはないし、命令がない。ということは、イコール、どのように決断して何をしてもですね、全部の責任は自分にのしかかるという状況になるとも言えるわけですね。で、これ、しつこいですけど、なったことがない人からすると、素晴らしいことじゃないですか。だって全部自分で決めていい。時間も全部決めていい。起きる時間も寝る時間も全部決めていい。アポイントメントを取るか取らないかも全部自分が決めていい。ドタキャンもぶっちゃけしていいわけですよ。っていう状況なんですよ。なんですけど、これって、驚くほどのですね、孤独を感じるんですよね。どういうことかというと、会社勤めをしていると、望む、望まないに関わらず、やはり何かの共同作業をしていることになるじゃないですか。あなたがいた部門がたった一人かもしれない。丸々視点にあなたしかいない。丸々デビジョンにはあなたしかいないかもしれないけれども、組織にいたということは何か共同の価値観、それを望んでるかどうか別として、共同の価値観とか共同のゴールに向かって共に作業をするという状況になっていると思うんですよ。そうすると当たり前ですけど、 これも望む望まないに関わらず、誰かとは常に関わっている状況になるし、やりとりがなくてもですね、誰々がいるなぁという感覚にはなるので、どこかのコミュニティに所属していると感覚は常に持ってると思うんですね。どこかの一員であるということです。それが好きか嫌いか別として、一員であるという感覚を持っている。なので結果的に孤独が感じにくい状況にあるんですよ。本当は、いわゆる哲学的に言えば孤独なのかもしれません、その人は。だけど孤独を感じにくい状況にやはり、あるわけですよね。だって、通勤一つとっても必ずルーティンで同じ時間に車乗ったり電車乗ったりして移動してて街行く人々を見て、あ、この人も会社行くんだな、僕も会社に行くんだな、私も会社に行くんだな、同じように仕事大変ですねぐらいの、まあ、シンパシーがあるわけじゃないですか。だから感じにくい。けれども一方で、まあ当たり前だけど起業をするとですね、そういうコミュニティが一切失われるわけですね。だってね、当然最初からチームではないので、たった一人で共有できる目的を持っている方々も最初はいないので、まあ当たり前じゃないですか、コミュニティがないので、そもそもそれで孤独を感じやすいわけですね。で、しかも、起業した当初、独立した当初っていうのはお金が、たとえ預金があったとしても、怖いんですよね、キャッシュフローがないっていうのは。だからこれはお金が尽きてしまうんじゃないかとか、本当に大丈夫なんだろうか、うまくいくんだろうかという不安感にも同時に苛まれるわけですよ。かといって、この不安をですね、過去の所属していたコミュニティの人と人間関係が残っていたとしてもですね、この方々と、まあ、共有できるかというと、やっぱ立場が違うので、心配はしてくれますけども、本当の意味では共感はしてもらってない感覚を得ますね、これは。僕もそうでしたけど、やっぱり、心配してくれます。だから話しただけで気が楽になることはあるかもしれないけれども、でも本当の意味で自分のこの不安だったり、孤独感は、分かってもらってないなという孤独感があるんですよね。で、また不安が輪にかけて大きくなるということなわけですよ。で、そうすると、この孤独感と不安感を解消するにはどうすればいいかというと、結局、部屋なりカフェにこもったりしてですね、例えばインターネットのビジネスをしてるんだったら、コツコツ作業をひたすらしてですね、試行錯誤を繰り返すという非常に地味な作業になるんですよ。で、またさらに、この作業をしないと、ここからは解消されないと思ってるからやるしかないんだけど、その作業そのものは孤独感を伴うので、物理的にも孤独になるという状況になって、孤独の悪循環が起こるわけですね。これが、孤独を感じる大きな理由だと思います。で、そんな状況になると、多くの人はどうなるか。要するに、この孤独に耐えられなくなるんですよ。で、逃げたい。この孤独から一刻も早く解消されたいと思うんですね。ここから、ガッてこう、もう、やるしかねえと。一刻も早く解消されたいから、作業を頑張るみたいな。人っていうのは、いわゆる起業家というか、独立人として、まあ、デビューしていくというか、その感じ方をなくなっていくんですけども、でも、ここで耐えられなかったら、当たり前ですけども、孤独を感じにくいコミュニティに属すことで一人ではないじゃないですか。一人ではない。なおかつ、給料が毎月もらえるというお金の不安もないというところに、強烈な、まあ、羨ましさというか魅力を感じて、それが嫌だから辞めたはずなんだけど、元に戻るってことが結構起こります。よくあるのは、前仕事で一緒だった人に相談したら、うちに来ないって言われたんだ。そうすると条件がすごく良くて、行きましたとかね。今、孤独に何かをやっていると、誰からも求めてられませんから、不安じゃないですか。不安って誰からも求めてられてない感がすごいんですよ。そんな時に過去に知っている人に、うちに来ないって言われたらですね、涙が出ますよ。もうそれは嬉しくて。あ、こんな私でも求められてるんだ。しかもコミュニティに属せて、求められていて、お金までもらえる。まあ、これはそうするだろうっつって、ポンって、もうほんと、見事にピョンって会社員に戻ることが、まあ、多いんですよね。まあ、これが多分、旗から見てて、あの人起業して、失敗も何もしないけど、なんか辞めちゃったね、というところの、本質というか、本当のところかな、というふうに思います。もちろんね、最初から、じゃあ、二人とか三人、仲間で起業すれば、それ関係なくないですかって話になると思うんです。だから、もちろんそうやってやる人もいるし、そこで切磋琢磨してですね、お互いが、お互いを奮い立たせながら、上手に会社を大きくする人ももちろんいますよ。いますけれども、多くの仲間との起業とか友達との起業ってどうなるかというと、どちらとも、そのいわゆるリーダーシップ とか、いわゆる孤独を受け入れる、コツコツ作業をするという、この没頭する時間がいるんだけど、これをね、この二人いるときは二人ともそれやるから、ブワーってパワーが出るんですけど、二人ともしないんですよ。どっちかに依存して、どっちとも依存してる。まあ、こんな感じ。どっちかがやってくるんだろうみたいな感じで、いわゆるその孤独でコツコツしないといけないから、そこは抜けられないんだという話を僕はしたと思うんですけど、それを二人ともやるからパワーが出るんですけど、二人ともやらないんです。で、そうなるとこう、崩れちゃってですね、結局お金が儲からない時間をすごく長く続くことになり、この場合は孤独を感じて、まあ辞めるんではなくて、失敗して辞める。つまりお金がなくなって辞めちゃう。もしくはどっちかが儲からないんだったらと思って、だんだんだんだん力が弱くなっちゃって、何もしなくなる。こっちももともと頼ってますからね。ってことでフェードアウトみたいなことがあると、これはこれでやっぱ良くないことは多いです。ちなみにですね、有名な書籍、古典的な書籍で、自由からの逃走っていう書籍があるんですね。有名です。読んだ方いらっしゃると思うんですけど、まあこれは、まあちょっと今日の趣旨とはちょっと違いますけども、人々というのは、これまでのこう歴史の中でね、何千年もあると思うんだけど、個人の自由と尊厳を獲得する旅をしてきたと。昔、だって普通の民衆には人権なんかなかったじゃないですか。権力者が全部ね、制裁を脱の権利を持っていましたからね。だけど、だんだんだんだん個人の力が自由になって、獲得していった歴史があって、現代ではみんな自由を謳歌している国の方が多い。けれども、そうやって獲得した自由というのには、大いなる孤独が伴うんだと。不安定さですね。全部自分で決めなきゃいけない。自分は何なのかから始まっちゃうんで、孤独を伴うわけですよ。そうすると、みんなはどうなるかって、これが逆に触れてですね、今度は誰かが俺に命令してくんねえかな、僕が幸せになる方法を誰か決めてくんねえかなというふうに気持ちに変わっていくという話なんですよ。こういうことが言ってある。乱暴に言うとこういうこと言ってるんですね。で、結局独裁者の登場を白色喝采で迎え入れて、そしてヒトラー、ナチス党が支配するような世界が生まれたりとかってことを論じている本なんですけど、まあ、ここでもわかるようにですね、結局人というのは自由にまあ、不自由さを感じるという、まあ、特性も持っているというんですかね。自分の自由は獲得したいと現代では思っているし、思考の価値があると思っているんだけど、でもそうなることによって不自由さをすごく感じる、まあ、側面もあるということなんだと思うんで、これが企業でやっぱ起こっているんだなっていうことなんです。じゃあ、ここから読み解けることは何かっていうのは、僕が思っているのは、だから起業した時に孤独になって、もうまた働きたいと思うことは無理がないと思うと。一般的な精神的骨格の人間であればこう思うのはしょうがないと思いました。僕もそうだったんで。まあそうでもないから僕はもう会社員が死ぬほど嫌だったんで、あんまりそうは思わなかったけど、でもやっぱりこの不安感とか孤独感は半端なかったので、これみんななるんですよ。ってことはどう対処するかというと、そうなるんだ。まあ自由になったご褒美だと思うしかなくないですか。自由になった。うんうん、そっかそっか、俺は孤独だ。私は孤独だ。これは自由を意味するんだ。と思うしかない。と思っていて、ちょっとでいいんですよ。ちょっとだけその自由とか不安定さの中で、せめて不安というか、あ、まあ、自信がつくまでかな。その一生懸命仕事すればいいんですよね。で、成果が出れば、それが年商1億、10億とかいう話をしてんじゃなくて、まあ多分食えるようになればですね、そのコツコツの成果が出ているということでしょうから、そうするとね、不思議と、その金銭的不安は、まあなんとかなんでしょうって気持ちにきっと変わってますし、そして何よりそこまでやり遂げているとですね、スタッフを迎え入れる。外注でもいいんですよ。外注さんでもいいし、何かスタッフを迎え入れたりとか、あとは同じような立場にいる、起業している仲間というと、業業士ですか？知り合い。ができて話をする機会が増えるんですよ。そうすると自分の今の立場でのコミュニティができますよ。小さいコミュニティがとか薄いコミュニティが、その方々はですね、同じようなその壁にぶつかった人同士なので、これ話が合うんですね。話が合う。趣味とか主張とか主義は違うかもしれないけど、そこの根幹的なところの悩みは共感できるので、多分ね、まあなんか同期してるなって感覚を持つと思います。僕もそうでしたね。すごくそれは今でも思います。 っていうことになるので、この孤独がずっと続くから、起業家は孤独だよ。孤独が嫌だったら起業をやめろという乱暴なことを言う人もいるんですけど、そんなこと、そんなわけないじゃないですか。そんなわけないんです。いろんなとこで人のつながりができるし、コミュニティは、今からのコミュニティができていくんでね。それいいじゃないですか。なので、その一時だけ、そういうこう、まあ、自由からの闘争をしたい気分になると思っとけば、多分耐えれるし、まあこれを耐えたという自負があるから、みんな武勇伝になるから言わないんだけど、そこを耐えた自負がきっとあるんですよね、みんなね。あるので、まあ顔つきに出てるんじゃないかなって気もしますね。こう、自信に満ちてる人いません？ああいう人って別になんか偉そうとか自意識過剰じゃなくて、そういうのを超えてきた自負があるから、顔つきがすごくキリッとしてるというか、男性も女性も含めてですよ。女性、男性でもどちらでもない人でもいいんですけど、キリッとしてるなというふうに、こう、僕は思います。だって自分のクライアントさんでも、本当覚えてますけど、ある時、僕ちょっと起業したいんですけど、大丈夫ですかねってニコニコして、すごいいい人だったからニコニコしてくれてたんですよ、もちろん。だけど、僕の印象はですよ、弱々しく見えたんですよ。大丈夫かなって。でも、真面目な人なんだなと思ってた人に、起業してから、2年ぐらい経ってからあったんですか ?2、3年経ってからお会いした時に、全然違うなと思ってたんですよ。もう、顔は一緒ですよ。だから顔つきが全く違うなと思ったのは、覚えていますね。だからそういう迫力があるっていうのは、まあそういう孤独を超えてきたからかなと思ったりも、僕はしないでもないんですね。全部自分の問題なんですけどね。人から見てもどうでもいいんですけど、そういうふうに思ったりもします。なので、もし今、まさにそういう企業の孤独に苛まれてる人と、この前、すごくよくしてくださるクライアントさんと喋ってて、そういう話が出たので、ああ、わかります。みんな取りますよね、って話してたので、この話思いついたんですけど、まあ、明けない夜はないというとチープですね。でも、今そうなんですよ。なんでこれ超えてしまえばですね、また違う世界というか、見え方が違うんでね、ぜひちょっと頑張ってみてほしいなと思ったりしました。多分先輩の起業家の方って、一人の足で立ってきた方って、これ共感してくれません？と思いました。でもちろん感じない人もいますよ。天才肌の人も、イエーイ、好きなことやってたら儲かりましたって人もいっぱいいるんでね、そういう人はちょっと置いといて、相談してもダメです、そういう人には。そうかなって言われて終わっちゃうので、ちょっと置いといて。って感じですね。ただ、注意点があって、本当に辛い場合、もう夜も寝れないとかさ、朝も起きれない、何もやる気しない、今まで楽しかったことは楽しくないっていうのはちょっとね、このメンタルが危険信号を出しているので、僕専門家じゃないからメンタルのこと言わないけど、何が一番復帰が難しいか。企業を勝手に辞めたってもう一回やれるじゃないですか。ムクムクまた次の会社 A になっちゃって。すいません、また出ますっていいと思うんだけど、でも心がやられるとですね、やられるとって失礼だな。心がやっぱりこう、壊れてしまうっていうか、ちょっと、いわゆる病気を抱えてしまうと、これはね、ずっと付き合っていく必要があるし、この、まあ、元に、そうじゃなかった時のようなものにはなかなかなれないので、このリカバリーは結構僕の友人でも結構いますけど、大変なんですよね。だそうなる、よりは、なったらいけないというわけじゃないですよ。だけど、よりは、もう一回もう、はい、もうやめちゃえって逃げちゃえの方がいい場合もあるから、そこは、ちょっとバランスですね。で、ちなみに、僕ですね、自分がコンサルティング、直接コンサルティング業を続けているのって何、なんでかなとか、どういうふうに役に立ってんのかなと思うときって、もちろんいつもあるんですけど、まあ、いろいろ言います。10人のクライアントがいれば、10人とも違う、価値をおっしゃるのでね、それはありがたいんですけども、でも一つにですね、やっぱり、この起業家のこのいわゆる最初のこの孤独のところに寄り添えるというのは、やっぱコンサルティングというものの良さかなと思いますね。僕もやっぱり孤独だというふうに言いましたけど、暗いね、インキュベーション式窓がないところでこもってやってましたけど、その時にコンサルの方が先生ですね、コンサルの方が、いたので、横に座ってるわけじゃないですよ。だけど、いつでも相談に乗ってもらえるということがあったので、もちろんノウハウはたくさん教えていただきましたけども、でもそのね、なんか、いつでも聞いていいんだ。そして、分かってくれるんだというのが、 とても大きかったんですよね。だからそういう人に頼ってみてもいいのかなというふうに思いましたね。もちろん我々でもいいんですけどね。というのも、まあ大きな価値かなっていうふうに思ったりもしました。ということで今日は孤独についてでした。ではまた来週。はい。では685回目の雑談でございまして、今日はバッテリー交換する、そしてクレーマーになるという話をしたいと思うんです。まあこの暑い中ですね、車がですね、急にエンジンがかかんなくなっちゃったら、その日ちょっと地獄だなと思って、車のバッテリーを交換してきたんです。僕がですよ、自分の。でしかも僕の車のバッテリーって、寿命が3年ぐらいなんですって。だいたい3年ぐらいと言われていて、この前の車検の時って、初めての車検だったので、3年目だったんですよ。だから、交換時期じゃないですか。だったんだけど、なんか別に弱ってる感じもしないのに、僕昭和な人なんで、バッテリーって弱ると、キュロッキュロッキュロッキュロッってなると思ってたんで、もうなんか買える必要ないよなと思って、あ、今回いいです、つって、また買えます、なんつって買えなかったんです。なんでかというと、最近のああいう、電気を扱うようなバッテリーって、車ってバッテリー2個積んでるんですよね、僕のって。で2個で、まあディーラーで買ったりすると、9万とかするんですよ。9万。皆さんにとって価値があるかどうか知らないけど、僕にとっては9万。バッテリーで9万みたいな。バッテリーで1、2万じゃないのと思ってたんでね。高っみたいな思ってて、だからしばらく粘ってたんですけれども、なんか車に詳しい友人がですね、いや、最近の車はお前すぐ止まるで、みたいな。知らんでみたいな、買いといた方がいいんちゃうとか言われたんで、あ、これやばいと思ってですね、まあ買えようと思って、夏の間に買えようと思って車屋に今電話したんですよね。でも買えようって決めてるんで、で車検したあの車屋さんです。だから先日車検したものなんとかですと、で、車バッテリーもそろそろって言われてたから、もう1年経ったんで買えます、いつ行ったらいいですかって相談をしたんですよね。そしたら意外とですね、なんか、いや河野様と、非常にバッテリーはお高くなっておりますので、知ってますよと思いながら、ああ、そうですね、なんつって、高くなってございますので、一度お持ちいただきまして、本当にバッテリーを交換する時期かどうか、チェックをさせていただけませんでしょうかと言われたんですよ。と思って、前の車検の時は変えた方がいいですよって言われたのになと思いながら、まあでも、まあまあいいやと思って、じゃあ、友達が脅しただけで、結構ははーと思って、まだ、いけるかもしれないなと思いましてね。だったらいいと思って持って行ったんですよ。その日ですね。その日に持って行って、で、チェックしながらこう待ってたらですね、あの、お店の方がですね、ディーラーの方がこう、ものすごくこう、恐縮してくるんですよ。あの、すいません、チェックしたんですけど、どうももうそろそろ寿命が来そうでございまして、まあ、乗ることは今日は乗れるんですけども、いつ、まあ、この数ヶ月でいつ、まあ、止まってしまうか、わかなくてですね、みたいな感じの、こんな言い方ですよ。で、めちゃめちゃ恐縮してんなと思いながら、いや、僕はもう変えるつもりで言ってますから、ああ、はい、わかりました、じゃあ変えてください、つって。変えてくださいって言われて、わかりました。では、お見積もりを持ってまいります、みたいな。もう今じゃないんかいと思いながら、で、また見積もりすぐ持ってきてくださって、で、当然、8万8000円ぐらいって書いてあるんですよ。まあ、ふんふんと思って、はい、はい、お願いします、って、カードでいいですか、なんつって。僕はちょっと急いでね、その時ね。なんだけど、わかりました。いいですか、ありがとうございます、では、ちょっと恐縮ですが 10% だけ引き返していただけますとかって10%引いてくれて、一言も言ってませんよ、僕高いとか。だけど引いてくれて、おーおー、ありがとうございます、じゃあぜひ大丈夫だったらやってくださいとかつって、で、その、分かりました、鍵をお預かりしたままやらせていただきますとか、まあ、しばらくお待ちくださいとかって行かれてですね、で、無事交換が終わって、で、最後もですね、まあ、当然リーダーから当たりかもしれない、河野さん、こんなんしないか、どうもありがとうございましたみたいな、で、見送られて終わったって話なんです。で、ちなみに僕の車はフェラーリとかじゃないですよ、外車じゃない、ただの国産車なんで、本当に普通の国産ディーラーに行ったんですよね。だからそんな対応になるわけないわけですよ。だ、不思議ですね。まあでも、親切にしてくれたのだと思うか、車検もしたしなーなんて思ってたんです。ちなみに僕、車そのディーラーで買ってませんからね、車検だけはしましたけど、と思って、後で考えたら、実は僕ね、4年ぐらい前に、そのディーラーさんで、別の車で、なんか修理かなんかのトラブルかな、前の車のトラブルで持ってった時に、ちょっと揉めたんですよ。揉めたっていうか、なんかね、ちょっと適当なことをされたので、 まあこうこういうことじゃないですかねってこう違ったんですかなんつってちょっとこうネチネチ言ったことがあるんですよね。覚えてないですけど、まあ覚えてますけど言ったんです。でその時の担当さんじゃなかったですよ、僕が今回対応してくれた人は。ってことは思い出しましてですね、ああと思って、多分僕ね、あのそのディーラーさんで要注意客のチェックが入ってるんじゃないかと思ったんですよね。で、あの対応だったのかなって思ったら、あの腫れ物に触るような対応の合点がいくので、ちょっとショックだったっていう話でですね。で、なんでかって僕あのコールセンターの仕事をしていたので、クレームの対応もよくしてたから内情が多少はわかるんですけども、まあ、今の現代は知らないけど、あのやっぱ要注意のお客様ってフラグをつけるんですよ。僕の働いてた組織は F マークっつってファイヤーって言うんですけど、すぐ怒るって意味なんです。ファイヤー、本当にデータベース叩くと F って出るんです。今だと問題になりますよね。今なら問題になりますけど、 F って出てきてました。外資系だからいいのかなまあ出てきてました。で、あ、これは F なんだなと思って履歴見て、あはあはあ、なるほどなるほどつって対応したりしてたので、もしかしたら僕の河野様ですねってピッて叩いたら F みたいな、要注意って出たのかなって思って、ちょっとクスッと笑いながらも心外だなと思ったって話でした僕だって人のクレームの対応を専用にしてたので、こういう、こう業者様といいますか、あの一般的なお店の人とか業者の人に強く当たることってまあ絶対ないと言ってもいいですね、絶対ないんですけど、でもね、あの時多分ね、なんか言ったんですよ。あの怒ったりしませんし、要求することは一切ないですけど、ここでそうおっしゃったけどこういうことなんじゃないですかって言っただけだと思うんですよ、僕多分ね。だけどなんかあのそのだけでもね、要注意客になったからなかなか心外でございましてですね、あまり良くないので、今度行った時は菓子折りでも持ってって要注意客マークを外してもらおうかなと思ってる今日この頃でございますという話でしたね。だから皆さんもね、怒りっぽい人がもしいるならですけれども、まあ今時はいろいろ問題になっちゃうからやってないかもしれないけど、まあ間違いなく要注意客フラグって多分あると思うんで、隠語でね、わかんないようになってると思うんですけど、となりますからね、あの気をつけていただければなと思います。それではまた次回。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネス、もしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとっても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よし子と申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたり といったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか、起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいと考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろした How to というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。